ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものこの時間、皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。さて4月、新年度がスタートしました。進学や新社会人となり胸躍らせている人たち、家族や周りで応援している人たち、そして迎え入れる人たちも夢や期待、希望にあふれ、気持ちも前向きにさせてくれる4月は、そんな季節じゃないですか。ふるさとを飛び出し、今の時代はそうですね、日本を飛び出して海外で新たなステージに挑戦するっていう方もいらっしゃるでしょうね。この番組も日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。新天地でもぜひお聞きくださいね。さあ今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよ。第153回の放送をお届けいたします。今日のユンタクゲストさんはとってもダンディーな株式会社普天間商会代表取締役普天間直樹さんをお招きします。普天間さんには今回と次回2週にわたってゲストにお越しいただき、ユンタクをしていきます。ね、どんなユンタクができるか私とっても楽しみなんです。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー普天間直樹さんをお呼びしましょう。普天間さんどうぞ。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。ゲスト出演ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。僕本当嬉しいんですよその笑顔素敵ですよね。
ありがとうございます。
いや、いいお声ですしね。
ありがとうございます。
はい、リスナーさんもきっと驚いてると思いますよ。はい、はい、今日もね、素敵なスーツで、もう相変わらずかっこいいですよね。
いや、かっこいいって言われるとありがたいんですけど
いやいや、でもあれですよね、専門家の人にこういうのも失礼かと思いますけれども、いつもこうおしゃれな着こなし、とても憧れています。
はい、
はい、その秘訣ですとか、普天間さんはこう仕立て屋としてのお顔、そして経営者としてのお顔をお持ちなので、そのお話を、今回と次回2回にわたってユンタクしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、本題に入る前なんですけれども、この番組では恒例なんですけれども、
はい、
この沖縄スタジオのこのスタジオの中、マイクを前にした今の気持ちをですね、布の色を使って伺っているんです。はい、どうでしょう、普天間さんは何色の布を選んでいますか。
はい、僕は青を選びました。
青ですね、
はい、
とても素敵な青い色の布を選んでいらっしゃいます。普天間さん、どんなお気持ちからこの青い布を選んだんですか。
そもそも青が大好き、
はい、青がもともと大好き、
はい、あと海のイメージで、
海のイメージ、はい、沖縄の海のイメージですかね。はい、そっかそっか、今、青い、布なんですけれども、この手帳も青です。
そうです、そうです、
ね、そうですよね、はい、持ち物が、名刺のケースも
内側が青
で、青ですね、
はい、
青は何かラッキーカラーか何かなんですか。
わからないです。
あ何かこう青いものが、青い、はい、
基本はすべて青ベースに。
そうなんですね、はい、それは やはりこうさっきおっしゃってましたけど、なんか海とかこう沖縄で育って沖縄で暮らしてるから何かあるのかもしれませんね、
う
ん、
かもしれないし、はい、なんか落ち着くっていうのも
落ち着く、う
ん、
自分自身が。そうですか、はいはい、じゃあ今の気持ちとしてはラジオこの放送でちょっと落ち着いていらっしゃる感じですかね、
う
ん、
そうですね、はい、ただ今日は、収録ということで、はい、ワインレッドのスーツをつけてるんですけど。
そうですよね、ワインレッドの、うん、またこれいい色ですよね。
それはそれでこう情熱を、
あ、スーツには情熱を持った色で、
はい、で、はい、今日は挑みました。
あ、いや、スーツもそうですしね、ネクタイもやはりその辺の、ね、はい、専門家の方にこのセンスがいいっていうのはもう大変失礼なのかもしれないけど、ね、いや、すごいです、あの、素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そんなね、いろいろなお話を今日、それから次回、させてください。はい、はい、それではですね、まずは、このラジオのリスナーさんに普天間さんのことを知っていただこうと思いますので、うん、自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、僕は1969年、はい、沖縄の泊まりの方で泊まりました。
はい、
はい、で4人兄弟で、末っ子で長男です。
末っ子で長男、末っ子で長男、はい、はいはい、
なので姉が3人
で、
どうだろう、洋服のセンスは、はいはい、多分そこで母親も含めて磨かれたと思います。
そっか、女性の目から。
そうですね、
はい、磨かれた、はいはいはい、
ただ、
はい、
お下がりが嫌だったのは覚えています。
え、お下がりってだってお姉ちゃん、
うん、お姉ちゃん、はい、だお姉ちゃんのでも男でもつけられるような洋服っていうことで、はい、赤とかつけられるんですけど、それは嫌だった覚えがあります。
あ、末っ子で長男の宿命かもしれませんね。
そうですね、それだけは覚えていますね。
あ、そうですか、そうですか、はい、でもそんな中でこのセンスが磨かれていったっていうところが大きくあるも
あるとは思います。
あの、僕はですね、普天間さんとは、うん、あの、よくあの、うん、普段もお話をさせていただくんですけれども、はい、あの、いろんな、まあ、今日もワインレッドですとか、うん、色のバリエーションというか、こう色に対してもこう幅広くこう、まあ、スーツを作られたりですとか、はい、遊び心、まあ、満点でって言ったらいいですかね、はい、っていうのはやはりそういう、まあ、嫌ではあったかもしれませんけど、そういう赤いものだとか、うん、いろんなものに触れてきたっていうのもあるんですかね。
そうですね、ただ一番は多分高校の時に、メンズノンノっていうのが創刊号が出まして、はい、その時のモデルが阿部寛さん、はい、
阿部寛さん、あららら、
風間徹さんっていう、この二人がすごくよく乗ってたんですけど、僕は風間徹さんが大好きで、やっぱああいう風に憧れてちょっとモテたいなっていうのが強く出て、そこから色をよくコーディネートを自分で鏡の前でしながら、
はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもうその頃からそういうこう、まあ、メンズノンノに触発されたっていうところもあるんですかね、
う
ん、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、今あの風間徹さんと、うん、はい、阿部寛さん、あの、僕は2人知ってるっていうか、あのテレビとかでは知ってるんですけど、うん、なんか違いってあったんですか、その2人のこうコントラストみたいなのってあったんですか。
ですね、阿部寛さんはもともと身長が高いので、
あ、大きいですね、はい、
僕の参考にあまりならなかったんですけど風間徹さん175センチぐらいで、
風間徹さんもでも高い、背は高いですよね。
そうですね、その風間徹さんの雰囲気、
はい、
ちょっと色黒でもあったので、
なるほど、
彼を参考にっていうのが一番大きかった
ですね。大きかったんですね、はい、はい、ありがとうございます。あの、まあ、普天間さんはそうやって、末っ子の長男でということなんですけれども、うん、はい、もともとじゃない、今がそうなんですけれども、株式会社普天間洋服店、
はいはい、
株式会社普天間洋服店じゃないですね、
株式会社普天間商会の中に洋服店の
部門があります、がある、はい、そこの社長さんをされていらっしゃるということで、はい、普天間、洋品店の方の、うん、紹介もしていただいてもいいですか、
はい、洋服店の方は、はい、 創業が1936年です。
36年、
はい、なので今年で88年。
88年、すごいですね、老舗ですね。
でうちの祖父、
はい、
おじいちゃんから創業はしています、はい、でも50以下3歳ぐらい心筋梗塞で亡くなったんですね、
はい、
でうちの父親は、はい、8人兄弟の長男だったので、
はい、
銀行に勤めていたんですけれども、はい、まあ、代表を継ぐということで継いで、
はい、
で今の自分があるという形ですね。
そうですか、そうですか、うん、まあ、創業88年、
はい、
普天間さんが、直樹さんが3代目に当たりますね。3
代目ですね、
はい、直樹さんは何年に入社されたんですか？
僕は1997年、27歳の時ですね、
はい、あ、そうですか、はい、そしたら学校を卒業してしばらくは何か別なところで働いてっていうことなんですか？
はい、僕はですね、アメリカの留学をしていて。
あ、そうですか、はい、
7年ぐらいいました。
あ、そうですか、アメリカどちらに行ってたんですか？
コロラド州というところに行きました。
それはどんな目的というか、はい、うん、お考えが、
目的はなくてですね、高校を卒業して大学に入れなくて、
はい、
浪人しても、
浪人しても、はい、
お前何がしたいんだって言ったら、アメリカ行きたいって言って、それで行かしてもらったんですけど、ただ英語は赤点だったんです。
赤点で、
赤点だけど、
はい、
アメリカ行きたいな
アメリカ行ってみました。アメリカ行ってきて、はい、その時アメリカに行ってどんなことしてたんですか？
あ、アメリカに行って、初めは英語学校を通いながら、で大学に、
はい、
入りました。
入って、
はい、
じゃあ、まあ、勉強を、うん、まあ、そのアメリカに行ってる間にしてきて。
そうですね、はい、
そのアメリカの時代に何かこうファッションに関連することだとか、うん、今の仕事に通じるような出会いとか何かインスピレーションがあるなんてことはあったんですか？
ファッションに関しては、特にはなかったですけれども、なんかろう、文化の違い、
文化の違い、うん、はい、
まあ、コロラド州ってもちょっと田舎の方になるんで、
はい、
まあ、黒人もいれば白人もいるっていう中で、
はい、
自分の存在っていうのを見直したって言えばいいんですかね。人って見た目で判断しちゃいけないんだっていうのが、はい、アメリカ行ってよく分かりましたね。例えばテレビのニュースで、
はい、
10件犯罪がありました、はい、黒人と白人、はい、絶対10
です、
としたらテレビで放送されるのは黒人8、
はい、
白人2み
たいな、
そういうイメージを植え付けさせるっていうところもあったので、
はい、
そうじゃないんだっていうのはよく分かりましたね、はい、
実際に行ってみてそういうところはよく分かった、
うんうん、そうですね、は
い、そんな生活をしてきながら日本に戻ってきて、
はい、
まあ、自分でこの3代目というか、うんうん、そのまま入社されたんですか？
はい、そうですね、でこうちょくちょく帰ってきた時に、塾でアルバイトをしたことあったんです、
はい、
英語の、
はいはい、
なので戻ってきた時に塾の講師になろうか、
はい、
洋服店を継ごうかっていうのは迷いましたけど、
せっかくまあ、英語も、
う
ん、まあ、そういう意味ではしゃべれるというか、そうですね、
はい、はい、
で
も、まあ、もともとファッションは好きだから、入社してみようかなっていう軽い気持ちで入ったら、大変なことになりましたね。
大変なことになった。いや、その大変なことも聞きたいんですけども、はい、ブログを見てたら、うん、ブログだったと思うんですけども、はい、高校の時ファッションが好きで洋服を買っては、うん、飽きては友達に売っていたっていう一節があって、はいはい、それがとても印象に残ってるんですけれども、はい、それはやっぱりこう なんて言ったらいいですか、そういうメンズノーノというか、うん、そういうファッションの影響からなんですか？
そうですね、高校の時に、こう雑誌を見て、
はい、
同じ金額の洋服を買うことはできないんですね。 ファッション雑誌に載ってる T シャツでも、はい、やっぱり、なんだろう、値段が違うんですよ、はいはい、高すぎて。
そうですよね、うん、あのブランドものだったりとか。
なので、ダイエーに行って、はい、似たような色をコーディネートして買っては、飽きてきたら、はい、友達に、はい、これは本当は1万円したんだけど、5000円で売るよって言って、本当は5000円で買ってたんですけどね。
今はもう時効ですからね。
そうですね。そういう風に買っては売って、はい、自分のまた欲しい洋服を買っていたっていうのをやってました。
そうかそうか、そうやって、まあ、ある種こう自分のこうファッションセンスを磨きながらっていう時代を過ごしてたっていうのもあるんですね。
そうですね。
なるほどなるほど。でも今聞いて頭いいですよね。こう、自分でこう買ったものを、はい、また今だったらいろいろメルカリとかいろいろ転売する手段はあると思うんですけど、はい、その当時ってそういうのないですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、だからこう直接こうやって、うん、まあ、みんなにこう紹介、うん、紹介というか、はい、どうって言って、うん、売ってて。
でも売る時のタイミングは、その時流行ってる時じゃないと売れないんですよ、
はい、なるほど、う
ん、
はい、
だから流行り始めてる時は売れないんですけども、流行ったら売れるので、
はいはい、
そのタイミングでまた新しいファッション、僕は。
あ、じゃあそういう意味ではご自身のセンスもそうですし、うん、ファッションの感覚を身につけるのも、うん、 その当時から磨かれていったっていうことなんですね。
高校の時が一番大きいと思います。
あ、すごいですね、うん、そのお話はすごいな。はい、ありがとうございます。ここでですね、一旦音楽を入れて後半のユンタクに移っていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、じゃあここからの後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そんな高校時代にいろいろこう自分のファッションセンスだとかっていうのを磨きながら、今はオーダーメイドを中心とした、ビジネスをされていますよね。
はい、はい、
で、もちろんオーダーメイドだけじゃなくて、いろんなこの、まあ、洋服に関してはあると思うんですけれども、うんうん、まあ、もちろんご自身の、家業がそのオーダーメイドをずっとやっていらっしゃったっていうのもあるんでしょうけれども、はい、オーダーメイドの魅力ってどういうところがあるんですか？
うん、オーダーメイドの魅力ですね、はい、まずはうちで取り扱っているオーダーっていうのは、はいはい、オーダーのスーツだけではなくて、シャツとか仮牛、靴、はい、ベルト、はい、あとレディースのオーダー、
はい、
で車椅子のオーダー、
はい、
基本的にはオーダーを全部広げていっているんですけれども、魅力と言われると、はい、その人の似合う色、うん、デザイン、はい、シルエットを自由自在にできるのが魅力だとは思います。はい、
そうですよね、うん、その人の一番こう魅力を引き出すような洋服ができていくっていうところなんですかね。
はい、
うん、そう、僕も実は僕も、今日も着てるんですけども、普天間さんのところで作っていただいたスーツ と、シャツ、
はい、ありがとうございます。
着ています。うん、もうこれ本当にね、作ってみた方じゃないともしかしたらこう伝わりにくいかもしれないですけど、やっぱ着心地が全然違いますよね。
うん、そうですね。
はい、正直僕はワイシャツに袖を通した時に全然違うなっていうのはこう驚きました。でも変な言い方じゃなくて声が出ました。うん、えっていうふうに驚きました。はい、ね、
先日、
はい、
うちにオーダーのシャツを作りに来た方がいらっしゃって、
はい、
その方は、はい、東京の伊勢丹で作っていたらしいんですよ。
あ、はいはい、
で沖縄にも来たので、探してたらうちにが出てきたということで、オーダーしてもらったんですけど、
はいはい、
出来上がった時の感想が、はい、あれあれって言ってたんです。やばサイズが合わないのかな、うんうん、
はいはい、
と思ったら、今までオーダーしてきたけどフィット感が違うっていう驚きを言われて、それはそれですごく僕の自信にはなったんですけども、
それはどこにこれ秘訣があると言ったらいいですか。うん、私もだから あの僕は、うん、あのあんまり詳しくないんですけど、はい、確かに着心地が違うっていうのは分かるんです、
はいはい、お客様の好みを聞いて、はい、どれぐらい細くしたいとか、はい、ゆったりしたいっていうのは、はい、もうイメージしながら作るので、もしかしたら、はい、タイトにしすぎてサイズが合わないっていう時もあるんですけど、そこら辺を結構攻めますね。お客さんの好みに合わせて、
好みに合わせるというのが、
うんうん、そうです。
そっかそっか、まあ、僕ももちろん作っていただくときにいろいろ採寸とかいろいろどういう好みがあるかっていうのを聞いていただいたんですけど、やはりそういうところとやっぱ製法なんかもやっぱ違うんでしょう。
製法も違うと思うんですけど、はい、やっぱりどこまでお客さんの好みを聞き出せるかっていう、普通だったら昔の僕だったら怖くてそこまでは小さくできないなとか、タイトにできないなっていうのは今は普通にもう大胆に、はい、
攻めていける、
攻めていける。
それは何かきっかけがあったんですか、その変化の、こう攻められるようになったきっかけっていうのは。
多分年間何百人で測ってきて、で特殊なサイズの方はもうメモを取ってるんですね、
はい、
プラス何センチぐらいだったら大丈夫だろうとか、もうそういったのをどんどんどんどん積み重ねていった結果、はいはい、
そういう、まあ、うん、経験がノウハウになってっていうことなんですね。やっぱそれはじゃあ、まあ、ある部分かなわないですよね、うん、そこのところっていうのは、
はいはい、もう好きこそものの上手
が出て、まあ、そればっかりっていうとちょっとあれですけどそこにもうずっとやってるわけですから、うん、
深掘りはしてますね。
今聞いてて、例えばそういうふうにこうその人のまあ、好みっていうか、こういろいろなりたいとか、こう身につけたいものに近づいていこうのをお手伝いしていくと思うんですけども、例えばさっき色とかデザインっておっしゃってたじゃないですか。例えばまあ仮にです、僕がこういうデザインっていうふうに言った時とか、こういう色って言った時にこれは似合わないなとか、いやこっちの方がより似合うなっていう時は、そういうお客さんっていらっしゃる、
結構いますね。
います、はい、はい。そういうお客さんにはどういうふうに接されてるんですか。
今だと、はい、まあ、こちらよりかは A よりかは B の方が似合いますよって言うんですけど、だんだんこう話しながら慣れてくると、はい、ごめんこっちは似合わないから進めないっていうのを、
そこははっきりと
はっきりは言いますね。
でもあのお客さんとして見たら、もちろん最初からそんなこと言われたらちょっとカチンとくるかもしれないですけども、でもそうやってで作って、うん、コミュニケーションを重ねてって信頼関係を作っていったら、うん、はい、それ言われた方がいいですよね、
うん、僕だったらその方がいいと思います、
はい、そうですよね、
何でもかんでもね、これどうですかって言って、あそれいいと思います、うんうんうん、って言われるよりかは、はい、うん、はっきりと言った方がいいと思いますね。
そうですよね、もしそうだとしたら、まあ、イエス、まあ、もちろんそういうふうにいい、いい、いいでその人にぴったりであればそれはもちろんそうですけれども、うん、そうじゃなかったら、うん、ちゃんと言ってあげるっていうか伝えることも、うん、そうやってこうその人にとってのベストなこう洋服を選べるし、うん、作れるっていうことですよね、
はい、あ今1点思い出したんですけど、僕の父の代から作っていて、はい、いただいていたお客様がいて、そのお客様が僕に対して、はい、僕に似合う色のスーツを作ってくれと電話であったんです、
はい、
あ作ってもいいですけどもし似合わなかったらどうしますかって時に、はい、また作ればいいさって言った時に、
あそこ、
うん、ちょっとそこはもう正直にやっぱいいものを作ろうっていうきっかけになったお客さんはいましたね。
やっぱその歴史だとか、うん、ま、代々こうつながってきたお客様とのこう信頼関係があるから、うん、はい、そこは裏切れないし、 そうですね、その期待に応えていくっていう使命感ですかね、
うん、であとはもううちでオーダーしてもらったからには、皆さんがもうモデルなんですよね。
モデル
一人一人が普天間翼天というブランドのモデルをつけて外に出ているので、
そうかそうか、そうですよね、身にまとって、
うん、そうですそうです、はい、なので、はい、やっぱりそこは似合う色、似合うデザインっていうのは今後も続けていきたいと思ってますね、
うん、はい、そうかそうか、そうですよね、 僕もたまたまなんですけれども先日私の仕事の知り合いの方に、うん、いつもおしゃれなスーツ着てますねって言われて、
はい、
ありがとうございます。なんかこう自分がおしゃれだということを言いたいんじゃないんですけどスーツのことを褒められて、うん、いや普天間さんというところでって言ったら、うん、その方よく知ってました、
はい、
国際通りのあそこにあるお店ですよね、はいはい、私がちっちゃいその方がですねその方が私もちっちゃい頃からあるお店ですよっていうことで教えてくれました。有名っていうかやっぱみんな皆さん知っているし、うん、そういう歴史だとかそういうものづくりが評価されてそうやって伝わっていってるのかなということを今お話聞いて感じました。
はい、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。そうやって話しているとですねそろそろエンディングの時間が来たので一旦ここで音楽を入れてエンディングに移っていいですか。
はい、はい、よろしくお願いします。
トークライブレディオ夢の種。
さんとの言うとこのまま続けていきたいんですけどもそろそろエンディングの時間となってきました。あっという間の30分。
早かったですね。
早いですねなんかもっと僕ね実はいろいろあれも聞こうこれも聞こうって頭の中に入れてたんですけれども、うんうん、はい、あんまり聞け半分も聞けませんでしたでもこの続きはまた次回の放送で、はい、ユンタクをさせてください。はい、次回は、まあ、創業から88年ですよね、
う
ん、続く、3代目経営者としてのお話も聞きたいんですけれども、うん、もう少しファッションのことも聞きたいななんていうことを今頭の中で巡っております、
はい、
ね、そうそうそう、リスナーの皆さんに、お店の情報を全くこの番組の中で言ってなかったので、
はい、
すいません、ご店舗のお名前だとか住所ですとか、はいはい、どうやってこうコンタクト取っていったらいいかっていうのを教えてもらってもいいですか。
はい、はい、場所は那覇市久茂地3丁目 2-5 という場所にあって、
はい、
沖銀本店の裏手あたりにあります、
はいはい、ね、国際通りの、沖銀の方から入ってくるともう本当何十秒っていうところですよ ね、
うん、そうですね、
はい、1分かからないところです。僕ね、そのお店の情報を見てるとこれもね普天間さんのねすごくこうシャレっ気が出てるなと思うんですけれどもこれ電話番号言っちゃいけないかもしれないんですけれども、はい、番号によろしくと、うん、はい、いい服っていうのが入ってるんですよね、
はい、そうですね、
これがやっぱりこうセンスありますよね。
僕の、もう父の代からです。
あ、そうですか、はい、じゃあお父さんがもうこれだこの言い方にしようと、
うん、多分そうでしょうね、
うん、はい、
たまにいい肉って言われますけど
いい、
うん、はい、いい服です。
あ、本当だ。
ファックスの方はですね、
あ、そうですね、ファックスが1129 で、はい、だからいい肉とも読めるけど、はい、いい服ですね。
そうです、うちではいい服です。
いい服ですね、はい、お肉屋さんだっちゃいますよ ね。いやいや、でもこのよろしくとかいい服とかって、うん、いやー、ここもこうねとてもこうセンスがあるなと思います、
はい、
ありがとうございます。なんかねこうやって聞いてると楽しいですよね。
そうですね、
このね僕ね、普天間さんの、ところのお話をこういろいろしたいんですけれども、うん、
はい、
洋服とかはまた今日着てる洋服は後で写真を撮って、うん、ホームページ、ユンタクプレイバックのフェイスブックとかに上げさせてくださいね、
はい、よろしくお願いします、はい、
リスナーさんそれを見てこんな風な洋服を作ってるんだということを知ってください、うん、
はい、
はい、改めて今日はとてもダンディーでおしゃべりが楽しい株式会社普天間商会代表取締役普天間直樹さんとのユンタクを楽しみました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。普天間さん最後に一緒にバイバイを言って今日はお別れをしたいと思います、うん、いいでしょうか。
はい、
はい、それでは一緒にバイバーイ。バイバーイ。